総和会横溝康代薬物依存症の克服に向けた相談窓口の拡充を。1薬物依存症の対応について。問い、薬物依存症には様々な形がある中、精神的不安感から違法薬物へと逃れ依存症となり、躁鬱から統合失調症という重度化の道へ進むこともある。関係機関やダルクをはじめとする自助団体との連携を図り、コロナ禍等における再犯者や薬物依存症へとならない環境づくりに向けて、現状と課題を含めた考えはどうか。また、薬物乱用においては低年齢化しており、学校現場の現状はどうか。答え、薬物依存症対策は法に基づき、主に都道府県が役割を担っており、県では取り締まりや薬物の恐ろしさを広く訴えるダメ・絶対・液頭キャンペーン実施などの啓発に取り組んでいる。本市では県の活動を支援するとともに、保健所・自助団体などの関係機関と連携し、情報共有をしているが、本人や家族が認識を持ちにくいことや、専門相談拠点などの不足から、適切な医療機関の受診へとつながっていない課題がある。また、学校現場では、未然防止が最大の対応策と考えるため、薬物乱用防止教室や発達段階に応じた支援を充実していきたい。要望、県に委ねるのではなく、市が責務を負い、薬物依存症にならない環境づくりに向け取り組んでほしい。また、薬物依存症の家族への偏見や差別の問題もあるため、安心して相談できる窓口を県との連携の下で拡充してほしい。市民クラブ、八広真司。新たな様式で学びの継続を。1、学校教育について。問い、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の休校要請で、本市は私立幼稚園、小中学校を一斉休校とした。教育現場では、教員、生徒、保護者を問わず、学びの継続に苦慮したが、今回気づいた点は何か。答え、令和2年3月2日から5月まで臨時休校としたため、ICT を活用した学習支援を強化した。特に東中学校では ICT に知見の深い若手教員をリーダーに、職員一丸となり、希望する家庭には学校に配備したタブレット端末を貸し出し、オンラインでのホームルームや YouTube を活用した授業の動画配信を実施した。ICT を活用した新たな学びのスタイルは、コロナ禍の対応のみならず、秦野の子どもたちに新たな学びの力や、これからの時代に求められる資質、能力を育むことにつながるので、学校との協働により、地域教育水準の改善・向上につなげたい。問い、オンライン教育の環境整備に向け、今後必要なことは何か。答え、ICT 機器を使うことが目的ではなく、分かりやすい授業とすることが重要である。今後、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波に備え、すべての小中学校がオンライン教育を活用できるよう、夏以降に研修を実施するほか、個別相談窓口も設け、拡充していく。要望、ICT 化を支える地域ボランティアなどを募り、教育研究所と連携し、早期に展開してほしい。自民党新生クラブ、相原学。 次代を担う子どもたちに希望あふれるまちづくりを。1. 秦野サービスエリア、仮称スマートインターチェンジを生かしたまちづくりについて。問い、スマートインターチェンジと市の中心部を結ぶ八つ穂沢沿いの新たな道路計画と八つ穂沢の整備の進捗状況はどのようか。答え、都市計画道路として整備すべく、関係機関と事前調整を進めている。八つ穂沢の整備は、下八つ穂橋付近までの約 0.9km の区間を予定し、県の所管課と水路整備に向け調整を行っている。問い、都下は土地区画整理事業の実現を目指すにあたり、今後、権利者との対応を、組合設立に向けての取り組みはどのようか。答え、秦野市都下は土地区画整理準備組合では、全権利者を対象とした個別訪問を実施するなど、権利者からの意見要望を確認しながら、住環境にも配慮した産業系まちづくりとなるよう、準備組合と市が連携して、土地利用計画の検討を進めている。要望、進出を希望していた大手企業が市民団体の強い反対行動により撤退してから1年が経つ。いまだに区画整理事業反対と書かれた看板がそのままになっている。まずはこの看板を撤去し、全権利者と支援する秦野市とで合意形成に向けて話し合い、土地区画整理事業の理念である健全な市街地の形成と公共の福祉の増進が図られるようなまちづくりを次代を担う子どもたちに残してほしい。公明党、中村秀人。新型コロナウイルス感染症第2波に備えよ。1. 特別養護老人ホームの申し込みの負担軽減について。問い、市内の特別養護老人ホームは辺鄙な場所に多く立地し、申し込みに行くのが大変不便だが、市で一括して入所申し込みを受け付けることについての課題はどのようか。答え、受付窓口のための人材確保やシステム導入費用、申し込み書の様式の統一など様々な課題があるが、利用者や施設の意見を聞きながら調査研究していきたい。要望、市民が不便なく入所申し込みできるよう検討してほしい。2. 新型コロナウイルス対策について。問い、今後感染症を拡大させないための対策はどのようか。答え、公共施設を中心にサーマルカメラや非接触型体温計による体温チェックの実施など対策を強化する。また、新しい生活様式の定着に向け周知の徹底を図る。要望、市内施設などの要望を吸い上げ、必要なところへ必要なものを提供してほしい。また、オゾン発生器の導入など、具体的に市民を守る対策を検討してほしい。3. 誰にでも優しい公園整備について。問い、ペコちゃん公園秦野に、インクルーシブ公園の考え方を取り入れることを検討してはどうか。用語解説。インクルーシブ公園。障害の有無にかかわらず、あらゆる子どもが安全に遊べるよう、遊具などに配慮した公園。答え。インクルーシブ遊具について情報収集し、調査研究したい。要望、先進事例を研究し、市民に優しい公園づくりをしてほしい。 昭和会谷和夫。この苦難を乗り越え、暮らしやすい秦野とする努力を。1. 水を守る施策について。問い。水道法が一部改正され、民間へ運営権の譲渡が可能となったが、今後の考えはどうか。また、新型コロナウイルス感染症予防に、手洗いが奨励されているが、国の水道水の安全基準はどのようか。答え。運営権を民間に譲渡することは考えていない。水道水の安全性は、省令で規定する51項目の水質基準に適合することが必要になる。要望。秦野の宝である水を守り、後世に引き継ぐため、上下水道局の経営基盤強化のための努力をお願いするとともに、水源を守るための森林管理を徹底してほしい。2. 秦野サービスエリア。仮称、関連道路施設整備事業について。問い、当該事業を今後どのように活かすのか。また、仮称、表丹沢魅力づくり構想の策定後はどうか。答え、利便性や安全性の向上のために道路整備を進めていく。構想の推進により、交流人口や関係人口を生み出し、地域活性化につなげる。3. 救急出動体制について。問い、本市は新東名高速道路の災害対応を担うことになり、スマートインターチェンジを活用した対応も有効と考えるが、見解はどうか。答え、救命率の向上につながるため、積極的に活用したいと考える。要望。仮称、秦野サービスエリアにヘリポート建設を要望していると聞いた。建設決定の際には、ドクターヘリを活用した搬送体制の早期実現に向け努力してほしい。無所属、古木克久。新型コロナから市民を守るために地域医療の充実を。1. 地域医療の充実について。問い、コロナ禍で全国的に病院などの経営が悪化している。公の病院に国の支援を求めている市もあるが、本市の取り組みはどうか。答え、病院経営は厳しい状況にあると推察するが、国が責任を持つべきであり、国の動向を注視したい。問い、入院・通院に次ぐ、いわゆる第三の医療として在宅医療が注目されている。本市でも積極的に取り組むべきと考えるが、どのようか。答え、従来、在宅医療と介護の連携体制の強化に努めてきたが、さらなる支援体制の充実に取り組む。2. 地域経済成長戦略について。問い、市内総生産の向上を意識して、戦略的な景気対策を視野に入れた新総合計画を打ち出すべきと考えるが、どのようか。答え、消費などの市外への流出を抑制し、市内総生産を高める視点を意識して、新総合計画の策定に取り組んでいく。問い、市内総生産を高めるための手段の一つに、入札制度がある。市長はマニフェストに地元事業者優先の入札制度改革を掲げているが、政策に反映されているのか。答え、地域に貢献する事業者を確保するために、随時適正な入札制度が機能するよう見直しをしてきた。問い、物品などの入札と比較して、 工事の落札率は低く抑えられ、公平性が保たれていないのではないか。答え、落札率への影響などを分析し、入札制度全体の見直しを進める。